時刻は5時41分33秒を回ったところでございます。タッシー田代と
のすけがお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。 Thank you. Thank you so much.
Hey, thank you.
もっと聞いてたかったな。
そうですね。
ね、
うん、
グルコースレコーディングスだって、
うん、面白いですね。
もう頭からいきなりストロベリーフィールズで途中ペニーレインが出てきました ね、
そうですね。
ね、
はい、
なんだろうな、あのギターソロのあのリフは、
はい、
ねえ、ディアプルーデンスか、なんだろうな、なんかねえ、
インマイライフのサビじゃないや、感想の、
うんうん、
ドゥディドゥディドゥディドゥディドゥとか出てきましたね。
出てきたね、
はい、
たまんないですよ、ね、
たまんないですね
いやいやいや、
他の曲も聴いてみたいですね、
うん、そうなんですよね、うん、なかなかよく考えるなと思って、
うんうん、
ビートルズだったらこうするだろうって、
うん、
まあ、ビートルズ自身もね、
うん、
本当にそうしたかどうか分かんないけど、
そうですね、だからあれですよね、あのモノマネ芸人のコロッケさんが、
うんうん、
あの五木ひろしをロボットでやったら、ね、みたいなことですよね、
うん、そうそうそうそうもう好きすぎちゃってさ、
うん、
ね、それが愛が、ね、愛が分かってくる、
うん、本当でもやっぱ好きなんだなっていう気がしますね。ね、
ディスコショータイムがねすごかったです藤本拓哉さんって言うの忘れてましたけど、
はい、
あの作曲者として、
うん、
今年の4番街に、
はい、
かな、去年かな、3番街かな、
お、はい、
お願い入れての作曲者です、
はい、お願い入れてどっちでしたっけね、あの雨の中
あ、そう、ピンポーンってずっとやってるでしょ
怖いやつ。
そう、
はい。
あれと作者一緒です。
うーわー、じゃあもうやっぱ、
やっぱすごいんですよ。危険度が高い方なんですよ。
そうですね。
アーティストとして。
はい。
うん、すごいですけどね。さあ、アワードが面白くなってきましたけどね。
いよいよですね。
まあね、はい、皆さんぜひ過去音源聞いて、
うん、
おさらいしてください。
そう
すごいよな。
すごいですね。
さあ、話変わって。
はい。
鶴フェス、
ああ鶴フェス、はい、
のすけ君お疲れ様でした。
ありがとうございます。
鶴ヶ島でね、台風の前の週だったからまだ良かったですね、
はい、うん、ただずっと前から雨は降ってたんですよね。
そうそうそうそう、はい、でもあんまり結構持ちこたえてましたよね。
そうですね、
猛暑が続いてて急に涼しくなった頃だったから、はい、でも涼しくて良かったし、俺もちょっと行けたんですよ、
はい、
夕方ね、
うんうん、
のすけ君とちょうど入れ替わりだったね。
そうですね、
のすけ君だって朝10時だっただろ。
そうですね、
ステージ
もうトップバッターでした
すごいね、でも鶴もね、
はい、
地元であれだけの人を集めてすごい大にぎわいでしたけど、
野
外フェス
本当にすごいですね鶴
ね。もう俺もだから夕方からだから、ではスクービードゥー見て、
はい、
すげーとか思ってめっちゃすげーじゃんとか思ってさ、うん、楽しかった。
スクービードゥーだ、ブラディオとか、
あ、はいはい、
あとウルフルケイスケさん
と
か、
う
ん、
そうそうそうそう、
最近のここ名だたるフェスとかにガンガン出てる方々が、
う
ん
う
ん、
そうだね、
みんな集まったって感じですね。
そうそうそう
そう、それに僕らとか、まあ、近しい仲間もたくさん集まってっていう感じですね、うんうん、
サスケの方々も出てます
ね。
リッちゃん、
そうなんですよ ね、
リッちゃんが共演してた、
うん、
ね、
舞台で共演されたサスケ、
そうそうそう、
うん、
出てましたけど、
いや
すごかったですね。
1万1000人って言ってました
ね。あ、そうなんですね。鶴ヶ島にそんなに人が来るなんてすごいですけど、
いやもう本当すごいです ね、
ね、
この鶴ヶ島駅の方々はびっくりしたでしょうね、
うん
うん、
でも昔から市役所のロビーで歌ってたんだってね、
うん、
でいつかはフェスみたいなことができたらって、
はい、
ね、うん、すごいよ、
いや
十何年ずっとそれを思い続けて達成できてるんだからね、
はい、本当にすごいですね、うん、地元への恩返し、
うん、
で市長のご挨拶も一番最初にあって、
そうそうそうそうそう、
はい、
ね、
ここはあのな海も何とかもないです、
そう、
その分災害もないですっていう、
うん、そうだよね、
うんうん、
すごいよな、
すごい、
もともとフラワーラジオにね、はい、出てましたから、
そうです
ね、の皆さんは、
うん、
アフロ頭の頃だった
、うん、
確かオランさんの番組で一緒に俺ご一緒させていただいたことがあるんだよね、
うん、
一度だけね、年末の特番かなんかの時に、
うんうん、
ね、すごいですけど、
いやーもう本当にすごいですね。
あの時はマリちゃんもいたんだよね確かな、
うんうん、
マリちゃんとそういえば電車の中でばったり会ったんだって、
会いました昨日一昨日、うん、会いました、
急に連絡来てんのすけ君から、
はい、びっくりしました俺も電車乗ってあの、うん、レコーディングの仕事でエンジニアさんとこう一緒にこう、
はいはい、
ペチャクチャ喋ってたら、
うん、
まあ、お酒も入ってたんですけど、
はいはいはい、
ペチャクチャ喋ってたらなんか急にめちゃくちゃ近づいて接近してくる人いるなと思って、
はいはい、
ええと思ったらマリさんおーみたいなあーマリさんお疲れ様ですみたいな、
この間はりっちゃんがばったりマリちゃんに会ったっ
つって、あらしいですね、うん、でも私コンプリートするかもみたいなこと言ってました どうしようみたいな。
何コンプリートだよ。
フラフラコンプリート。
そうですね。
いやもう
リハで会うじゃん。
そうですよね。ここ最近よく会ってますからね。
そうです、
ね。はい。12
月7日です。
うん。
コーノスでライブをやります。
はい。
フライフラワーズが。
うん。
私タッシー田代。
はい。
上地かまわり。
うん。
原田慎之介。
原田がつきますか。
のすけくん、
はい、
森友くん、そしてりっちゃん、
はい、
千葉さんまで、
うん、
ね、フライフラワーズが、
はい、
この番組1000回を記念して12月7日コーノスメイキスでライブを行います。すで、
はい、
に予約が入っておりましてですね、
はい、
続々と予約が入ってきてる状態です、うん、ありがたいです。
ありがたいです ね、
限定30名ですから、
うん、
12月7日のお昼ですから、
はい、
夜用事があっても大丈夫。
そうですね、
もうぜひご覧いただきたい、
うん、
皆さんに見ていただく日がやっときました。
はい、
ね、
そうですね、
ついに、
うん、
で、もちろん私も単独で歌い人語る、
はい、
マリちゃんも自分の、オリジナルなどをやる時間を持って、
はい、
上地かまり、はい、そしてのすけくんが新のすけとしても、
はい、
登場するということで、
そうですね、
すごいですよ、
はい、
ね、
うん、
もうフライヤーもね出来上がって、
ね、
徐々に配り始めて、
はい、
SNS でも
あのフライヤーは一体なんであのフライヤーなんですかね、写真が、ね、
若い時青春の思い出フライヤーみたいになって、ね、
そうですね。
まだ顎ひげなかったもんね。
そうですね、
うん、
髪の毛ありますよね。だから
髪の毛はなかったよ。
あ、なかったですか。
なかった。
あれ、
何もない状態。
あ、何もない。そうか、
そうそうそうそう。なんであの写真が出てきたのか俺も謎なんですけど、
ね、本当にそうですね、
親と思って、あ、じゃあこれを使おうと思って。
やっぱいいです ね、
はい、ということでぜひ皆さんね12月7日、うん、予約したい方は、
はい、
フラワーラジオにご連絡いただいても大丈夫ですので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします、
はい。
そして今日のファックステーマ、
はい、
カレーで575。ね、第一金曜日は焼肉で575、
はい、
先週はラーメンで575やりましたけれども、今日は、
うん、
のすけくんといえばカレーです。
そうですね、
カレーで575、
はい、
これが今日の投稿のお題でございます。皆さんいかがでしょうかね、うん、もうカレーが食べたくて食べたくてしょうがなくなってくると思うんでね、
はい、
今日はもうコーノスの、ね、スーパーでは、
うん、
カレーの具材やルーが、
ね、
飛ぶように売れるのではないかなと。
そうです、みんなカレーです、
うん、
はい、
ね、
うん、
いろんなカレーがありますからね。
そうですよね、
うん、
楽しみは本当にいろいろありますから ね、はい、
あんなカレーこんなカレー出てくると思いますが、
うん、
カレーで575、あなたのカレーに対する思いを575で一句にしたためていただきたいと思います。ファックス番号のすけくんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179、048-543-2179で19時15分まで受け付けております。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。
はい、
どんな一句が届くんでしょうかね、楽しみですね。
そうですね、
12月7日コーノスメイキッスでね行われるフライフラワーズ、
はい、
このトワキン旋回イベントの他にもいろいろとライブが入ってきておりますのでですね、
うん、
CM を挟んで我々それぞれのですねライブインフォメーションを恐縮ながらお届けしたいと思います。それでは僭越ながら恐縮ながら我々それぞれのライブインフォメーションお届けしようと思います。まずはのすけくんの活動状況からインフォメーションしてください。
かしこまりました。
私
所属しております2人目のジャイアンですが、
はい、
ちょうど先週10月9日に新しいアルバムをリリース。
おめでとうございます。
アニソンファンクドゥカバーズフューチャリング2人目のジャイアンという、
すごいですね、は
い、いろいろなアニメソングのカバーをやらせていただいて、最近シティハンターがいろいろこう映画とかになってますけど、うんうん、そのまあ有名な曲で TM ネットワークのゲットワイルド、
はい、ゲットワイルド
とか、あとあの妖怪ウォッチの
はいはい、はい、
妖怪体操第一とか、いろんな曲をカバーさせていただいております。そのアルバムが出たので、ぜひ、うん、 あのチェックしていただければと思います、はい、でライブも結構いろんなとこ回りまして、はいはいはい、あの今週末は、来週ですかね、うん、来週はあの東北行ったり、はいはい、来月の頭11月の頭は北海道に行ったりします。
すごい
なので、もうぜひぜひあのライブどこかお近くにいらっしゃる方は見に来ていただければと思います、うん、で、うん、あのそれとは別に、うん、私あのスカモッツという、はいはいはい、ザ・スカモッツというバンドにも、うん、あの泥水先案内人ですね、うん、こちらの曲やってるスカモッツでもあのライブが決まっておりまして、はいはい、11月4日に、うん、あのリリースパーティーをします。下北沢の、はい、まず7インチのレコードを出すというリリースイベントをして、うん、その後にアルバムもうレコーディングは終わってるので、うんうんうん、アルバムもいずれ発売されるんですけれども、はい、まずはその7インチの、リリースパーティーということで11月4日に月曜日祝日ですね、うんうんうん、に、下北沢のベースメントバーというところでほうほうライブを行いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
すごいですね、はい、大活躍。
いやいやとんでもないです。もうあっちこっちとただあのケツが軽いだけ
です。あちこちとよくわかんない。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私は明日ですね。
はい。
明日ライブがあります。もう6年連続なんですが、うん、ありがたいお話でございますね。はい、杉戸町にあります、私学会高等学校の文化祭、うん、シオン祭に今年も出演させていただきます。うん、ですね、カラーシュガーが今年も出演するということでございますのでね、開会式が10時半からなんですが、入場無料でございます。
はい。
で、あの、東武動物公園駅から会場までですね、送迎バスも出ています。うん、10時20分、12時半、それから1時半、うん、それぞれバスが出てますので、ぜひぜひご利用いただいて、うん、歌い人語るは午後2時から、
うん、
カラーシュガーがですね、12時40分から、うん、で歌い人語るが午後2時からスタートしますので、はい、ぜひぜひ入場無料ですしね、うん、お天気がちょっとあれですけれども、うん、あれがあれで何が何ですけど、ぜひぜひよろしくお願いします。それから11月に入ると勤労感謝の日、うん、土曜日祝日なんですが、歌舞伎町のゴールデンエッグに、あの鈴木ジョニー隆プレゼンツ、レッドホットライブに、3度目となりますが出演が決定しました、
はい、
11月23日の夜、土曜の夜でございますね、うん、歌舞伎町ゴールデンエッグ、ぜひぜひよろしくお願いしたいということでございます、
はい、
そしてね、先ほども言いましたが、うん、12月7日、うん、ボーナスメイキッス、はい、予約が埋まらないうちにですね、後悔しないうちにですね、
そうですね、
ぜひお早めにご予約いただきたいと思いますね、
はい、
歌い人語る上近真理新之助、うん、そしてフライフラワーズという共演でございます、はい、この番組の1000回記念、通算1000回記念のライブとなりますのでね、うん、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。では、はい、CM を挟んで4時間のトワキン後半の2時間に突入、いよいよ T9 でございますが、
はい、
猿の軍団でございますチンパンジー田代とゴリラ原田がお届けするす、
ね、はい、お届けいたします、
今日はどんな感じで進展していくのでしょうか。 CM の後もお楽しみに。何が楽しいってさ、
はい、
そののすけくんが一つ一つ今こうしてかかってる音楽に対して動いてるのが楽しい
動いちゃいますね
CM 中も、
はい、ずっとですね、
すべてずっと反応してるでしょ、
はい、そうですね楽しいです ね、はい、
後ろの BGM に対しても動いてるもん
ね。そうですね、はい、やっぱなんかこう体に入ってますからね、
すごい
ね、はい、
もうやっぱりその音楽がね、
はい、
血肉になって日々生きてるんだなっていうのはよくわかります、はい、
そうですね、はい、
どんなジングルでもずっと反応してるからね、
そうですね、うん、やっぱ楽しいですねもうここにいてここにいるだけで楽しいですね、うん、どんなもう CM が流れようが、めっちゃやん
ちゃなんだもん
ジングルが流れようが、うん、はい、
子供以上に子供だよね
そうですね、はい、
わんぱく以上にわんぱくなんだ
山本正解 GO!
って言ってるの、一緒に GO! って言ってるもんね、
そうですね、はい、カタカナでロイヤルハネで検索
ずっと言ってるもんね
そうですね
お刺身の店ウォッシュ、ウォッシュってずっと言っ
じゃん、さっき。
本当にそうですね。全部言ってますね。
ずっと言ってたじゃん。
ずっと言ってます。はい、
俺、いろいろ次のコーナーの準備とかしながらガチガチやってるのに。
こっちはもう。
おすけくんずっと CM と一緒にユニゾンしてるっていうさ。
キャッシーさんは。
不思議な絵だぜ、これ。
そうですね。忙しく準備してる。こっちはもう、その気も知らず。
あれやったり、これやったり、プリントした紙取りに行ったり、行ったり来たりしてるのに。
そうですね。
よしちとか言いながらずっとユニゾンしてんだから。
タッシーさんがさっき扉開けた時、ベニヤズマって言ってましたから。
もうすぐ。
いや、そうですね。
いちいち一緒にやってるからさ。
よく考えたらバカみたいですね。
まあまあ、そうは言わねえけどさ。俺が言っちゃったらおしまいだし、もうそれ。
でもね、それを許していただいてますから、
ね。ああ、おかしい。ほんと楽しいですけどね。さて、4時間のトワキン、8時まで続きます。
はい。
後半の2時間。
はい。
もう2時間やったの。
そうですね。
いや、すごい内容だったけどね、前半の2時間も。うん、
はい。
後半もやばいっすよ。ね。じゃあ、早速次のコーナー突入するとしましょう。
はい。この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。タッシー、タッシーの徹底的にあの多角的にテレビテーマ通称 T7、T9 をお楽しみいただきます。
337拍子で T7 って言っちゃったね。
言っちゃいましたね。
言っちゃったね、思わず。
セブンってなっちゃいましたね。
言っちゃいましたね。懐かしいですね。
タッシーの徹底的に多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
ああ、やり直した。
はい、すいません。
時間ないのにやり直した。
失礼しました。
さあ、昔懐かしい子供向けテレビ番組の、はい、その音楽を検証する、
はい、
しつこく検証する、
うん
ね、T9 のお時間でございますが、
はい、
まあ先週に続き、
はい、
今日も猿の軍団でございます。
猿の軍団、
1974年、
うん、
ね、まあ、あの大ヒットした猿の惑星の、
はい、
うん、まあ、あのなんか焼き直しなんじゃねえみたいなことをね、
うん、
言われてますけど、
うん、
意外と奥深いドラマ、
はい、
最終回とか結構感動するらしいですよ。
ほう、
これがね当時の主題歌でございまして、うん、猿の軍団でございます。
時間の荒野を旅立てばそこに謎の世界が待っていた。憎しみ合うのはもうやめて、緑の鐘を鳴らすのだ。愛という名の武器を取り、
感想のスリリングな感じがすごいですけどね、
うん、
まあ、先週からお伝えしてますね、この猿の軍団、はい、
うん、
作詞が高高志、
うん、
で、対馬俊明の作曲編曲、
はい、
まあ、先週検証した通りでございます、
うん、
あの仁義なき戦い、
はい、
だギターの音が仁義なき戦いのね、
そうですね、
音色なわけで、
はい、
それを先週森友くんと検証したんですけれどもね、うん、まあ、あの恐竜大戦争アイゼンボーグでしたっけ、
はい、
あれもね対馬サウンドで、
うん、はい、
だからアイゼンボーグとプロレスの星アステカイザーとこの猿の軍団、うん、この3つだけなんですよ、対馬俊明が特撮を手掛けた音楽は、うんうん、だからもうこれでコンプリートですね。
コンプリートですね。すごい
すごいんです、
はい、
で歌っているのがシモン雅人、
はい、
あのたい焼きくんとか、うん、ライディーンとかいろいろ有名な、ね、はい、あの仮面ライダーもそうですけど、
そうですね、
その中でも一番テンションが低いんじゃないですかね。
そうですね、なんか歌い込んでるというか、なんていうんですかね、
そう
張ってないというか、
ね、そうなんですよね、うん、ワンコーラス目の なんかどっか伸ばすところで若干フラットしてるところがあって、それがねいつも気になるんですよね。シモニストとしては、
はい、
どういうこれは感情表現だったんだろうなって楽譜にできない音になってるんですけどね。いや今日はですね、
はい、
この猿の軍団で流されていた BGM、
うん、BGM
あたりを掘り下げていこうかなと思ってるんですが、
はい、
うん、この猿の軍団というのはすごくその SF マニアの中ではだいぶ評価高いんですよ、実は、
だ
猿の惑星という映画のなんかバタモンみたいに言われてますけど、
うん、
実は結構小松左京ですからなんて言ったって、うん、だから小松左京って最近見直されてるんですよ、すごく、やっぱ日本沈没とかああいうのがアニメになったりだとかさ、
うん、
結構そういったところで小松左京ワールドっていうのが見直されてる中で、うん、これもやっぱそのうちの一つなんじゃないかというところで、
うん、
SF のファンからは非常に評価が高い内容で、
うん、
結構哲学的で、猿の惑星の映画の方よりもずっとなんかこっちの方が哲学的なんじゃないかというような声さえある、
うん、
だから数年前にですね、
はい、
DVD ボックスがリマスターで発売されてるんです。
猿の軍団。
そうなんですよ、リマスター DVD ボックスというのが出てて、見たいな。
見たいですね。
見たいですよ、
うん、
で、実はそれに合わせて、
はい、
このドラマの中で作られた対馬ワールドのサウンドトラックも同時発売されてるんです、
はい、
その中から今日は、
ああいいですね、
何曲か聴いていただこう
リマスター版、
もう本当に 2,3、うん、分のものもあれば、
はい、
CD はねリマスターじゃないね、これモノラルのまんまだな、十何秒のものもあります、
はい、
それをいろんな角度から、
うん、
津島俊明という人の作曲家は、
うん、
どんなに底知れぬ人なんだろうっていうところをね、
うん、
ちょっとこう野助くんと一緒にやっていきたいんだけど、
はい、
まずそもそもですよ、
うん、
野助くんはさっきも言ってましたけど、ジャイアンで2人目のジャイアンでアルバム発表したばっかり、
はい、
そして、スカモッツのリリースパーティーが迫るということで、はい、もうトロンボーン奏者としてだよ、スコア書きまくってるわけじゃないですか。
そうですね、
これ自分で作曲するのと大体同じぐらいのパワー使うでしょ。
そうですね、
元々の歌はあるけれどもそこに本アレンジをするっていうのだけでも大相当なパワーがいて、うん、才能も必要だし、
うん、
またセンスがうなるわけなんだけれども、うん、野助くんはもう今まで延べさ、
はい、
どれぐらいのその本アレンジをしてきただろうね。
そうですね、
もう数なんて数えられないぐらいだと思うんだけど、
数えられないと思いますね。
ね、だからその、うんうん、その何かこう楽譜で残してる、
一応うん、残せる時期からは残してますね、はいはいはい、パソコンとかで、
うん、
まあ、クラウド上にとか、
なるほど、
うん、書いてはいますね、
うんうん、それはやっぱりでも元の曲があるから、
はい、
それの良さを増幅させるために、
はい、うん、
効果的に本セクションアレンジをするんだよね。
そうですね、
うんうん、
ゼロから作るっていうのは僕あんまなくて、うんうんうん、1からこう100にするみたいな方が多いですね。
なるほどね、
はい、
ゼロから作るというと大体泥水先案内人。
そうですね、はい、あとは、ね、僕のソロでやってる活動の曲とかが多いですね。
実際どうなんですか、そのまあゼロじゃなくて1のものがあって、
はい、
でそれに本アレンジをするときに、
はい、
のすけくんなりにいつも心がけてることとかあるの？
やっぱりこう曲によってなんですけど、うん、その僕らは保温帯を、
はい、
になってるので、その保温帯がどういう味をつけられるのか、
はいはい、
で味付けをしすぎてもダメだし、しなさすぎてもダメだし、曲によってやっぱめちゃくちゃそれは変わってきてて、
はあ、
で、
は
あ、特にキーボードとかギターとか、
うん、
ベースとか、
うん、
そういうこう、うん、なんていうんですかね、コード楽器が、
はいはいはい、
それも邪魔しないように、
うん、
なおかつボーカルも邪魔しないように、
はいはい、
ただ邪魔しないようにだけだと、うん、全くつまんないことになるので、
プレイがちっちゃくなるからね、
はい、うん、たまにはこう全くボーカルのメロディーを食うぐらいの裏メロと言われるものをガツッとぶつけてみて、うん、こう最後の方で、うん、曲の最後の方で壮大にしたりとか、
なるほどなるほど、
あとはよく友達が同じメンバーのサックスが言われる、
うん、
新之助節だねって言われる節もなんとなくあるんですよね、
うんうんうん、
自分の中で得意とする、
なるほどなるほど、
曲の作り方というか、
だからトワキンマニアからすると、
はい、
花よ飛べ飛べ聞いてもらうと分かりやすいですよね。
あ、そうですね、
花よ飛べ飛べで、
はい、
花よ飛べ飛べの後ろで鳴ってるトロンボーンのメロディーは、
はい、
あれ完全に伏線率だもんね。
そうですね、
うん、
はい、
そのあたりを聞いてもらえるといいんだけど、だから本当にアレンジをする、
うん、
作曲をするってことは、
はい、
実はすごいことで、
うん、
で野助君は大体トロンボーン奏者だからトロンボーンを使って作曲をする、
トロンボーンを使って作曲は最近はもうほとんどしないです、うん、やっぱりあのトロンボーン、まあ、これもちょっと細かくなるんですけど、うん、トロンボーンっていうのは例えばサックスとかトランペットに、うん、比べて、うん、早い動きができないんですよね。
なるほど、
もう物理的に、
はいはいはい、
ボタンを押せばすぐ音が変わるってわけじゃなくて、
うんうん、スライド移動距離だからね、
はい、どうしても物理的に難しいのでトロンボーンの奏者がトロンボーンのことを考えて、うん、フレーズを作ったりすると割とゆったりめなフレーズになっちゃいがちなんですよ。そうするとあんまり結局トランペットとサックスと一緒にやった時に、うん、なんか割とこうそんなにこうかっこよくない、かっこよくないわけじゃないんですけどいうフレーズができがちなので、うん、僕はこう目つぶってトランペットを自分で構えてるふりをして曲を流してトランペットを今俺は吹いてるんだとか、うん、サックスを構えてるふりをして、うんうんサックスを今吹いてるサックスの音色で作るようにしてなるべくこうそっちに合ったような
そのパートの、うん、で何ピアノキーボードかなんかで音を拾うんですか。
そうですね、うん、基本的には、うん、なんかスマホとかでこう軽くこう音取って、はいはいはい、それをパソコンに楽譜で打ち込んでいくっていう感じですね。
対馬俊明という人はですね、
はい、
楽器を使わないで作曲をしてるらしく。
え？どうやって？
全部頭の中らしいですよ。で譜面書くらしいですね。でその譜面ですけど、
はい、
残してないんです。あげちゃうんだって。
なんでです
か？忘れるのも仕事のうちっていう哲学があるらしく、覚えてないんだって自分がやった作品を。
そこには行き着けないな。
だからそういう感じでちょっとこれらの挿入歌とかを聞いてほしい、
はい、
でこの仁義なき戦いのギターのこの感じだとかちょっとマイナー調のね、はい、感じもあるけれども、
うん、
全然違うタイプの曲もいっぱいあって、
うんうん、
まず治安大臣ビップゴリラ派の方だと思うんですけど、
はい、治安の大臣
治安大臣、はい、ビップっていう曲があります、はい、これをちょっとそのミュージックコレクションから聞いていただきたいですね。
そうですね、
簡単だけど、
簡単ですけどね、覚えやすいけど、
でもね、うん、ゼロから生み出すって結構難しくないですか。
そうですね、
これを74年ですよね、
うん、
60年代からずっと作曲活動をやってる人で、
はい、
年に何十本も映画の劇版やってたりとかしてんですけど、
はい、
そのうちの一つの仕事として考えたった20秒ですけど、
うん、
どういう頭してんだっていう、
そうですね、
ところが、
しかもまあ、一番最後はみんなで演奏してますけど、うん、それまでは一つ一つ変わるんですよね。
そうそう、変わる。
トランペットが一人でやって、うん、その後スネアが一人でやって、うん、その後チューバが、
ティンパニーも入って、ティンパニーの音もちゃんと ね、うん、メロディーになって
る。そうですね、
うん、いや、これが治安大臣ビップスネアね、うん、ちょっとあれだよね、ボタンを押す音が聞こえるの、
ね、聞こえますね、チューバの、
ね、
はい、うん、
まあ、聞こえるんだよな、うん、この富田勲の時にも思ったけど、はい、ジャングル大帝の、
はい、
こういう作曲家の人たちは何なんだろうね、本当に ね、だからクラシックの作曲家の人たちもそうだけどさ、
うん、
何なんだろうね、
うん、
よく俺も自分で曲は書くけどさ、
うん、
俺歌メロだけじゃないですか。
まあそうです ね、うん、
もうそれもゼロから出してるけど、
う
でもなんかな、もう改めてすごいなって思う。
なんかもうそういう映像とかをすぐ想起できて、うん、それに合ったビップがいて、ビップが治安大臣だぞって来た。そうだ
ね。のすけくんがトランペットのフレーズ考えるときみたいな感じ。
なんかそうなんじゃないですかね。うん、治安大臣ビップだぞ、うん、で流れた感じをこう想像するんじゃないです
か。ってけてって。
でんどんみたいな。うん。
続いては、猿社会の行進曲。タイトルが面白い、はい、猿社会の行進曲。猿社会の行進曲なんだね、これ。猿社会の行進曲って言ったらこうだろうと。
そうですね。
うん。津島ワールドとして。でもさ、その本当に仁義なき戦いの作者の人が、主題歌はそんな感じがするからさ、あれなんだけど、全然系統が違いますよね。
そうですね。割とこう、ファンファーレ系ではなかったですからね、その主題歌とかは。
で、こういう知識が備わってるっていうこと自体がすごいよね、それも。ね。
そうですね。
なんかこう、あっちの路線の曲しか作らねえぞみたいなのがないんだよね。
う
ん、
そうですね。
続いてがね、これもまたソフトなナンバー、生まれる絆っていう曲なんですけど、これがまたね、このセンスもすごいなってちょっと思ったんですよね。完全に仁義なき戦いの真逆を言ってる。そうですね。ね。ね。
うん。こんなこともできるんですね。
そうなんですよ。で、うん、これを楽器使わないで作曲してんですよ。
そうですね。
ほんまかいなって思うよね。
うん。
このコード感すごいじゃないですか。
すごい
ですね。主旋律はともかく、うん、ここにこのコードを当てがって、うん、ちょっとマイナー調にする、切り替えるみたいな、うん、あの感じもすごいなと思って。
そうですね。
ベースラインとかね。
うん。
うん、
楽器のチョイスもそうですし、
これが生まれる絆という曲、次あたりからちょっとね、
はい、
あの仁義なきワールド、
あー、なるほど、
ってな感じなんだけど、これトロンボーンみたいなのがなんかないかなと思ったんだよね、うん、これがトロンボーンっぽいね、
はい、う
ん、停滞する作戦。親方衆が話し合いしてる感じがしますね。
うん、そうですね。悪だ組。
何組を、はい、どっちめるぞみたいな。
そうですね。
だいぶそっちのダークな方に行くね、これね。ビブラフォンか。これはでも仁義なき戦いで使われてもおかしくないですね。
そうですね。
仁義なき戦いは、うん、ワンシーンワンシーンの尺が決まってんのに、うん、尺からはみ出ちゃうんだって、作曲のこのクリエイティブさがもう増しちゃって、
はい、
でよく怒られてたらしいんだけど、うん、映画の方長くしろやっつって言って、1分はみ出したら余計に1分なんか入れろや映像みたいな感じで、だいぶ 取っ組み合ってたらしいですよ。
それもそ
うです、ね、音楽優先やろみたいな感じになってたらしい。からね、ちょっと短いやつ、
はい、
ブリッジ、うん、ブリッジ襲撃と逃走。なるほどね、ブリッジだね、
うんうん
うん、これ短いこの20秒弱の曲が結構入ってるんですよ、うん、このリマスターじゃ、この、ミュージックコレクションに、
はい、
でディスクの中に全57曲入ってるその中の一部を今聞いてます、
はい、
今ブリッジ襲撃と逃走ね、うん、これは仁義なき戦いでも十分使えますね、
うん、
そのなんで他のやつにもいっぱい使えるのにさ、
うん、
猿の軍団のためにちゃんと書き下ろしてるんだろうなって。
そうですね、確かに、
うんうん、ダブらないのかね、
まあ、
こういう短いやつって
あの似たようなものはあったんじゃないですか ねやっぱり。
でもそれを仁義なき戦いのサントラから探すのは至難の技だよね、多分ね。
そうですね、
よしブリッジ襲撃と逃走らしい曲探すぞなんて言ったって、うん、俺にも時間制限ってもの
そうす、ね、
あるからね。
いや大ファン2つのものの作品の大ファンとかは、うん、あれこれってここでと似てるよなっていうのは
マニアックに行けばね、
うん、知ってるかもしれないですね。
続いて
うん、
ブリッジ逃げ場なし。なるほど、
逃げ場
なしね。
ないですね、
逃げ場はもうどこも全て封鎖されてますね。
いや
逃げ場なし、
その感じ出てますねやっぱり、
うんうん、タイトル先に言うとね、
はい、
だ
い
た
い
そのイメージで
いっ
ちゃ
う、
うん、じゃあ次
は、はい、
ブリッジ何かのすけくんなりに考えてみてください。では次のブリッジ16秒弱です、
うん、
聞いていただきたいと思います。はい、ブリッジなんでしょうか。
人類の危機。
いやでも、ま、もうド外れではないね。
お
これはブリッジ衝撃。
衝撃でもな、それもちょっと迷ったな。衝撃的だもんな。
衝撃、
はい、
マジかみたいな。兄貴猿の兄貴みたいな。すごいですね、
うん、
これがブリッジ衝撃でした、
はい、
で、私がすごいなと思ったのは3分ぐらいある曲なんですが、
うん、
軍団大パニックっていう曲があるんですけど、いやもう曲がパニックなんだよね。軍団大パニックっていうか音楽的に大パニック、これはフランクザッパのアルバムに入っててもおかしくないんじゃないかなって、
なるほど、
思うような。やっぱり対馬はさっきすごい平穏な曲ちょっと聞いたでしょ、
はい、
全く対極にある。でもこっち側が本来の対馬ワールドなのかなと、
うん、
和音の作り方とか、
うん、
なんかアグレッシブなアレンジなんだよね、
うん、
ちょっとこの軍団大パニックって曲を聞いてもらおうかなと思いますね、はい、これあのドリフの場面転換みたいな感じなんですけど、パニック的なのはよくわかるんですけどね、
うん、そうですね。
でトロンボーンね、
そうですね、
うん、シロフォンですかね、
うん、
そうですね、うん、 定だよ。これをさ、
はい、
譜面なくて想像で楽器使わずにできることなのかね。
いやー想像つかないです。そんなこんなに
さっきのカオスなところ、
はい、
ねえ、
いやいやいやいやいや、
これでスコア書けるのかって思うよね、
うん、
すごいなって思う。
そうですね、うん、
ドラムの人はめちゃうまですよ。
そうですね、
ないですよね、
はい、
いやなかなかすごいと思うんだよな、うん、これを楽器なしで作って楽譜残してねえっていうもんだから、
ね、どんな頭なんだろうな、
どういう感じでずっとね作曲をし続けてきたんだろうって、うんうん、
なんかあの、まあ、楽譜がなくても、うん、例えば4拍子で、
はいはい、
あとあの大体4小節とか8小節区切りで、うん、A、B、サビみたいな、はいはいはい、分かりやすかったらまだ分かるんですけど、
そうですね、今のはね、
なんか、うん、小節も拍も
そうそう
で使ってるそのあの楽器自体も、うんうん、本当にあのみんなが一斉のでずっとやってるわけじゃなくて、
うんうん、
なんかあっち使ったりこっち使ったり
複雑ですよね、うん、
これで楽譜を何も楽器使わず作る、ね、で残してないって、うん、にわかに信じがたい
です、ね、そうですね、
うん、
実はすごいね、
うん、
奇才だったんだということが
そうですね、
分かるんじゃないかと思う。
もう奇才ですね、
はい、対馬ワールド恐るべしという感じなんですが、うん、SF ドラマ猿の軍団第2回、
うん、
この対馬ワールドのすごいところにね、はい、踏み込んでみました、うん、来週も猿の軍団をお届けしようと思います、はい、来週はですね素晴らしい挿入歌が1曲ありますので、それをですね、
はい、
来週はお休みです。
あ、来週そうですね、
来週生歌ライブなのでお休みです、
はい、
ですので、再来週第1金曜日リツコさんと一緒にですね、うん、素敵な挿入歌をですね、
はい、
ちょっとこの紹介してやってみようかなと思いますのでね、はい、再来週になりますが、うん、T9 ね、猿の軍団第3回をお楽しみに。以上 T9 でございました。